さあ今回も始まりました、乃木坂はハンマー改め水道電気ガス乃木坂46。この番組は乃木坂を応援して12年の僕夢咲が批判悪口一切なしで乃木坂46について語っていく番組です。すいません、また番組名を変えました。ということで今日は乃木坂46版セーラームーンミュージカルのチームムーンについて語っていきます。ネタバレはまあほとんどないんですけど含むので、ネタバレ一切嫌だよっていう方はぜひ本編を見てからお聞きいただければなと思います。ぜひ最後までお聞きください。はい、ということで始めていきたいんですけれども、今回の題材になっているセーラームーンっていうのはですね、まあ皆さん名前知っていると思いますし、ストーリーもですねある程度知ってるんじゃないかなと思うんですけど、一応おさらいしておくとですね、まあセーラームーンというか月のうさぎって女の子がいて、その子がですね、セーラー戦士を集めてって敵、まあ本当は敵じゃないんですけど、まあ敵を倒していってですね、地球を守るみたいな、まあそんな話ですね。で今回の作中の中では全部で5人出てくるっていう話になります。まあ原作ではね、この5人以外にももっと出てきたりして、で鬱展開なんかもあったりするんですけれども、まあ一旦この作品の話をしていきたいなと思います。でセーラームーンってすごくてですね、今年30周年らしいんですよ。でそれでも今でもねファンクラブがあるぐらいすごい愛されている、作品で、でその作品のですねミュージカルっていうのが今回の作品になります。で昔ですねもう 4,5 年前だと思うんですけれども、2年間乃木坂が担当したことがあって、このミュージカルをで全部で3チームあってですね、上海公演なんかも行った記憶があるんですけど、まあそういうすごい人気作品なんですけど、まあそういう人気作品をですね今回乃木坂46の5期生がやると形になっています。でチームが2つあってですね、今回紹介するチームムーンは井上凪ちゃん、小川彩ちゃん、岡本ひなちゃん、伊予木真央ちゃん、池田テレサちゃんの5人になります。で順番にねそれぞれのメンバーのいいところを紹介していきたいと思うんですけど、まずね井上凪ちゃん主役のセーラームーン役をやるんですけど、これが結構すごくて、まあよく主人公性っていう言葉があると思うんですけど、まあ乃木坂で言えば生駒里奈ちゃんなんかがずっと言われてたと思うんですけど、あ井上凪ちゃんはまさにこの主人公だなっていうふうに思いましたね。もうセーラームーンやるならこの人っていう感じだと思いました。で今回役を振るにあたってセーラームーンに井上凪ちゃんを当てたわけなんですけど、まあその理由としてはですね、まあ5期生の中で井上凪ちゃんって中心的なメンバーだし、で乃木坂の中でも5期生の中で唯一センターをやってるじゃないですか。だからそういうところでセーラームーンに選ばれたんじゃないかなと、まあ一応思うんですけど、でもそういうのなくして演出家の方がですね、5期生でオーディションをやって、じゃあこういう風に台本読んでみてくださいとかエチュードやってみてくださいっていうのでオーディションやったとしても、まあ井上凪ちゃんはねセーラームーンに選ばれると思いますね。まあそのセーラームーンやるのがムーンなのかスターなのかっていうのは分かんないんですけど、その2人のうちの1人にはね必ず選ばれるんじゃないかなと思います。ということで、まあ適材適所っていう言葉があると思うんですけど、井上凪ちゃんの適所はムーンだし、ムーンの適材は井上凪ちゃんだと思いますね。この井上凪ちゃんの主人公性っていうことで、このムーンのチームっていうのはね本当にいい方向に行ったんじゃないかなと思います。でも本当にね全部良かったんですけど、まあ一つはやっぱり演技ですよね。当たり前なんですけど演技めちゃくちゃ良くてですね、今回セーラームーンってアニメのキャラクターじゃないですか。だからこう3次元の人間を舞台で演出するのとはちょっと違って、まあコミカルにですね、でこうキャラクターっぽく演じる必要があると思うんですけど、井上凪ちゃんはねこの声質話し方全部が全部セーラームーンでしたね。で僕みたいな乃木坂のファンがこういう作品を見に行くとですね、やっぱ井上凪ちゃんうまいなとかメンバー誰々がうまいなみたいな感じでちょっとメタに見ちゃうと 思うんですよね。その作品っていうよりもそのメンバーのことを見ちゃったりすると思うんですけど、井上凪ちゃんがね演じてる時はやっぱり井上凪ちゃんっていうよりね、そこにセーラームーンっていう人存在がちゃんといるんですよね。で、井上凪ちゃんってこれ僕の個人的な感覚ですけど、今の乃木坂の中で一番演技で化けるかも、まあとんでもないことになるかもっていうのがまあたくさんいる中で、井上凪ちゃんはその一人だと思うんですけど、いや今回ね本当に良くて、でまあミュージカルだったからね、井上凪ちゃんの得意の歌っていうのでも表現してたんですけど、あ個人的にはね今後演技一本の井上凪ちゃんっていうのも見てみたいなと思いますね。まあ個人的にはね映画で井上凪ちゃんの演技って見てみたいですね。でその映画っていうのも乃木坂のメンバーが主役やってて、こうファンを呼び込む的なね映画じゃなくて、もう本当に演技一本で勝負してる、もうアイドルだからまあ上手くなくてもいいよねみたいな、そういう言い訳が通じない作品で、まあ井上凪ちゃんの演技っていうのは見ていきたいですね。まあ井上凪ちゃんの才能があったら全然そういう作品でもねやってきるんじゃないかなと思うんですよね。あのスター誕生での井上凪ちゃんの演技見てるとね本当そう思います。まあ今回の作品ももちろんそうなんですけど、で井上凪ちゃん演技が良かったよっていう話で終わるかと思うとですね、まあもちろんですよ、それだけじゃなくて、まあ歌も本当に良かったですね。で井上凪ちゃんって言うまでもなく、もう皆さんご存知の通り歌がうまいじゃないですか。でこうキャスト全員で歌ってる時もすごいやっぱりセーラームーンとして存在感があるし、でソロで歌ってる時もね本当にうまくて、こう観客の心を掴んでるっていう感じがしたし、あとね、まあ個人的にはこれが良かったなと思うんですけど、デュエットのところねすごい良かったんですよね。でこっからまあめちゃくちゃ個人的な意見で音楽理論とか全くないんですけど、こうデュエットって一番実力が出る気がするんですよね。もちろんソロで歌うっていうのも力量って見えちゃうと思うんですけど、デュエットって自分の歌が目立つ上に歌ってる相手とどうしても比べられちゃうじゃないですか。レベルが違う人がデュエットしてると、あなんかちょっと残念だなとか思うと思うんですけど、井上凪ちゃんは本当にデュエットかっこいいし感動しましたね。井上凪ちゃんがデュエットするシーン何個かあるんですけど、本当にうるっとくる感じでした。多分ね泣いてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。でそれだけじゃなくてね、ダンスもまた上手いんですよね。僕個人的にはその足の運び方すごい綺麗だなと思って、この作品ってまあミュージカルなので乃木坂のライブとかではあんまりないようなちょっとスローテンポ気味のダンスとかもあったりするんですけど、そういう時のねなんていうことのない場面でも足の運び方綺麗だなと思いましたね。まあバレエの経験がねあるっていうのもあるのかもしれないですけど、でも動きがねそんなバレーしてないんですよ。日本語おかしいかもしれないですけど、すごい自然で良かったですね。いや井上凪ちゃん本当によくって、このセーラームーンミュージカルって主人公セーラームーンがですねかなり長く出てくるんですよ。だからまあイメージですけど他のセーラー選手の、まあ、3倍とか4倍とかそんぐらい出てくるんですよね。で仲間を増やしていくっていうのはストーリーの途中なので、最初は他のセーラー選手がいない中で、まあ井上凪ちゃんと他のキャストで進めないといけないんですけど、もう井上凪ちゃんに見入ってるうちにですね、あっという間に15分とか20分とか多分経ってて次のメンバーが出てきたっていう感じですね。いや井上凪ちゃんは主役として完璧だったと思いますね。でそんな井上凪ちゃんが演じてるとですね、最初の味方になるセーラー選手が セーラーマーキュリーっていう子なんですよ。でそれを演じてるのが小川彩ちゃんなんですけど、僕まあ何回もこの番組で言ってるんですけど、小川彩ちゃんのパフォーマンスが好きで、まあなんなら好き通り越しても愛おしいぐらいなんですけど、まあ、今回もねそれがまたすごいのでお話していこうと思います。で小川彩ちゃんの場合はいわゆるなんか普通のセリフの場面から入ってくんですよ、ミュージカルじゃなくて。なんでまあ普通の舞台みたいなイメージをしてもらえればそれで合ってると思うんですけど、そこのねセリフの部分っていうのはまあまあもちろんうまいんですけど、特別ビビるみたいなそういう光ってるものはなかったんですよね。まああえて言えばこの所作がすごい綺麗だなと思ったぐらいなんですけど、その後のね歌のパートすごかったですね。なんかその歌のパートに移ってからもう完全に小川彩のターンみたいになるんですよね、会場中が。で小川彩ちゃんの声って本当に綺麗で澄んでてうまいんだ。僕はね小川彩ちゃんの歌に釘付けになりましたね。しかもこの時のね小川彩ちゃんがめちゃくちゃ可愛いんですよ。でその可愛いっていう言葉の意味はまあ赤ちゃんキャラとか妹キャラとかそういう意味じゃなくて、セーラーマーキュリーとしてマジ可愛いんですよ。セーラーマーキュリーってもう全ての動きがザ女の子っていう感じなんですけど、小川彩ちゃんをねそれをめちゃくちゃ綺麗に演じてて、あのマーキュリーっぽさを演じられるのは小川彩ちゃんにしかできないかなっていう風に思いましたね。ね、小川彩ちゃんって普段のライブの時から振りがめちゃくちゃ綺麗で、まあ、多分ね飛び抜けて綺麗だと僕は思ってるんですけど、こう他のメンバーとねとか他のキャストさんとかと同じ腕を上げるとか横にちょっと移動するとかそういう単純な動きですらめちゃくちゃうまいんですよ。でなんて言うんだろうな、こう関節という関節、例えばまあ肩とか肘とか、手首とか指とか、まああと足とかも同じだと思うんですけど、それぞれ全部違うタイミングで動くんですよね。まあそこがね本当に綺麗なんですよ。よくこう振りとかポージングとかでもう指の先まで意識しろみたいな言われることってあると思うんですけど、まあ、小川彩ちゃんの動きはまさにそれだなっていう感じがしますね。もう止まってる瞬間の姿勢さえ可愛いんですよ。マーキュリーマーキュリーしてるんですよ。もう止まってる時にまあ手はそこに置くのが正解だろうなとか、膝の角度はこれが正解だろうなとか、手首の角度はこれが正解だろうなみたいな、その一個一個がすごい精密で、なんとなくでこう手を置いてるみたいのがないんですよね。あ、特にすっごいのが膝かなっていう気がしました。でこれ本当に僕の勝手なイメージなんですけど、この作品って膝がすごい大事で、セーラー戦士っていうのは、まあ、5人いるわけなんですけど、それぞれこう違いがあるんですよね。まあ分かりやすいところで言うと衣装が違って赤い色とか緑色とか金色とかそれぞれ違うんですけど、服以外にもね結構違いがあって、まあ服の次に違うのは多分腕のポーズなんですけど、その次ぐらいに違いが出るのがね膝なんですよね。膝の曲げ方、膝の高さ、それがね小川彩ちゃんは綺麗だから、セリフがない場面でもめちゃくちゃマーキュリーなんですよ。マーキュリってるんですよ。でここの小川彩ちゃんの良さは、まあ、ライブでは見れないなと思ってて、普段乃木坂のライブってまあ大体の曲でハンドマイクを持ってるじゃないですか。だから片手埋まってるんですよね。でもミュージカルってなんていうんですか、この頭の横にあるマイク、まあそのヘッドセット的な やつですね。本当はちゃんとした名前あると思うんですけど、そのヘッドセット的なやつでですね、全身フルで右手も左手も表現できるっていうところで、小川彩ちゃんのこのポージングとか、あの振りの良さがすごいしっかり出てるんですよね。だからこの小川彩ちゃんが見れて、まあストーリーとは関係ないっちゃ関係ないんですけど、そういうところが見れて本当に良かったなっていうのが今回の作品でした。でそんな小川彩ちゃんを仲間に入れてですね、次に仲間になるのが岡本ひなちゃん演じるマーズなんですよ。で全体を通して僕が一番サプライズだなと思ったのが岡本ひなちゃんですね。なんか岡本ひなちゃんってこんなに才能あるんだなっていうのが今回の作品通して思いましたね。もう出てる間ずっとすごかったです。で岡本ひなちゃんってまあそらバレエは上手いだろうなっていうのは思ってたんですよ。まあ多分上手いとか上手くないとかそういうレベルじゃなくてすごいんですけど、あそれは分かってたんですけど、でもそれ以上にねいろいろ感じたんですよね。まず圧倒的にセリフを読むところ上手いんですよ。まあ、びっくりしましたね。あの最初出てきた時に誰か分かんなくてっていうか、岡本ひなちゃんが出てくるはずなんだけど、すげえ上手い人が出てきたから、あ誰なんだろうと思って、ついついオペラグラスかけてね確認しちゃいましたね。で確認するとまあ当たり前なんですけど映るのが岡本ひなちゃんなんですよ。いやすごいいい出だしというかですね、もう入りからびっくりしましたね。で単にね上手いっていうだけじゃなくて、この岡本ひなちゃんが演じるマーズっていうのはちょっとね低めの声なんですよね。でその低めの声がもうバッチリハマってて、このマーズの性格、なんか気の強いところとかこう凛としてるところとか、そういうのをね全部本当にうまく表現できてたなと思います。でまあおおすげえと、岡本ひなちゃんの演技すごいじゃんと思ってたらですね、マーキュリー、まあ小川彩ちゃんと同じように歌の場面が始まるんですけど、それもまたうまくて、ね、さっきのこう芝居の部分が本当にこうキャラのままだなと思ってたんですけど、この曲の部分でもですね、もうマーズのイメージそのままの声と歌で続けてて、いやすごかったですね。これびっくりしました。でその曲の中でですねダンスがあるんですけど、まあダンスは上手いに決まってるじゃないですか。岡本ひなちゃんすごいんですけど、まあすごいなと思ったのが、このマーズっていうキャラクターはヒールを履くのが特徴なんですよ。真っ赤なヒールを履くっていうのが特徴で、それがねまあただヒールを履いて踊ってるんじゃなくて、ヒールを使ってうまく表現してるんですよね。でヒールって、まあ、岡本ひなちゃんの本職のバレエと逆じゃないですか。バレエって、まあ、いわゆるトーシューズっていうやつで、もうベタッとした靴ですよね。でマーズの靴は真っ赤なヒールなんで高いじゃないですか。真逆のことなんですけど、すごい踊り慣れててというか、うまく表現できててね、すごいなと思いました。でその後にですね、仲間になるのが伊予木真央ちゃん演じるジュピターなんですけど、ジュピターはもうねかっこいいの一言につきますね。伊予木真央ちゃんはね本当に頑張ってたんだと思いますね。っていうのもジュピターってちょっと難しいんですよ。この5人の中の他の4人ってまあ女の子っぽい女の子っぽさなんですけど、ジュピターって背が高くて、でちょっと男勝りで男っぽい面もあるんだけど、でも内心は乙女みたいな、そういうなんていうんですかね、矛盾したというか2つの側面があるのを両方演じていかないといけない結構難しい役で、 もう入りの場面からそうなんですよね。セーラームーンをリフトっていうの、この抱きかかえる場面から始まるんですけど、そのね、井上凪ちゃんをなんかね、チワワ抱きかかえるぐらい軽く持ち上げるんですよ。ね、もうその場面でですね、男勝りでかっこいいジュピターっていうのがもうバチッと始まったっていう感じですね。ね、さっき本当に大変だっただろうなみたいなことをお話したと思うんですけど、何が難しいって声のね、高さなんですよ。あのジュピターの声って本当に低いんですよね。その前に乃木坂がセーラームーンミュージカルやってた時は伊藤純奈ちゃんが、やってたんですけど、まあその伊藤純奈ちゃんのね役本当に良かったんですけど、その伊藤純奈ちゃんがやるくらいの高さ、あのくらいのイメージですね。で、まあ伊予木真央ちゃんってそのめちゃめちゃ低い声というよりは、まあどっちかっていうと高めの声で、柔らかいこうまろやかな角のない歌い方じゃないですか。それがあのめちゃくちゃ低くて、でしかもちゃんとしっかりしてるんですよね、ジュピターの声って。それを演じられたっていうのもね、本当にすごかったですし、あれを演じられるのはね本当に苦労したと思いますね。やっぱりジュピターって背が高ければできるっていうもんでもないんですよね。だから伊予木真央ちゃんがあのしっかりした低い声を出したっていうことで、初めてこのチームムーンのセーラー戦士っていうのの表現力というか完成度が上がったんじゃないかなと思います。で、4人揃ったところでですね、最後に仲間になるのが池田テレサちゃん演じるヴィーナスなんですけど、ちょっとねご紹介する前に最初に言っておかないといけないことがあるんですけれども、池田テレサちゃんってゲネ中に大怪我をしてですね、で今でも怪我をして出てるんですよ。で今怪我をしてから2週間くらいかな経ってるんですけど、今でもねタイツ履いてるんですよね。でそのタイツ履いてるのは多分テーピングを隠すためなんじゃないかなと思うんですけど、でもタイツの上からでもねはっきりとテーピングは見えるぐらいもうガッチガチに固めてあるんですよね。でダンスとかも多分ここのシーンって本当はもっと足上げるっていうシーンなんだろうなとかっていうところもね普通にあって、だからまあこっから話すことは池田テレサちゃんの全力ではないというか、なんていうんですか、実力では全然ないっていうことをね前提で聞いていただきたいんですけど、でも池田テレサちゃんってそんなにねダンスだけじゃなくてもすごいオーラがあって、なんかね池田テレサちゃんってなんかうまく説明できないんですけど、オーラがあるんですよね。花があるっていうのかな。で役としてもすごい花があるんですよね。セーラービーナスって一番出てくるのが遅くて、でしかもですね普通の場面もないんですよ。あの普通の場面って何かっていうと、他のセーラー戦士はですね最初にこう出会って普通の女の子として話して、でその後に場面切り替わってセーラー戦士として戦うみたいな、そういう派手でこう自分が注目されるみたいなシーンがあるんですけど、ヴィーナスはそういうのがなくてね、いきなり戦闘中にバーンって出てくるんですよね。しかも聖剣っていうのかな、こう伝説の剣みたいなのが出てくるんですけど、その伝説の剣みたいなのもみんなで持つんじゃなくてヴィーナスだけが持つっていう場面もあったりしてですね、後から出てくるんだけどこうかっこよくいいとこ持ってくみたいな感じで、なんかすごい池田テレサちゃんの役にはまってるなと思いました。ね、まあ池田テレサちゃんってまあお顔が強くてねオーラがあるって言っちゃえばまあそれまでなんですけど、でも多分それだけじゃなくて、僕はいいなと思ったのがそのね所作の美しさみたいのがあるんですよね。 こうさっき小川彩ちゃんの動きも綺麗っていう話をしたんですけど、池田テレサちゃんもね、そうなんですよ。すごい、なんだろうな、アイドルっぽくてっていうとあれなんですけど、もう女の子の強さみたいなものを表現してて、それがその役を際立たせてるんじゃないかなと思いました。で、僕、池田テレサちゃんのこの動きの綺麗さって今までライブではですね、まあ、気づかなかったんですけど、まあ、今回気づけてよかったなっていうふうに思いますし、あと僕以外にも多分今回のミュージカルを見て、あ、池田テレサちゃんすごい綺麗だなって思った方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ね、本当はダンスとかも綺麗だったと思うんですけど、そういうダンスとかね、その動き的なものを差し置いてもいい演技だったなと思います。上半身だけでもすごい綺麗だったと思いますね。で、ここまでですね、5人メンバーを紹介したんですけど、もう一人いてですね、それが奥田いろはちゃんなんですよ。で、まあ奥田いろはちゃんは映像出演なんで、ここすごかったとかここ良かったっていうのはちょっとわかんないんですけど、ただね、今回の役は難しかったなっていうのはわかりますね。なんか他のメンバーって、稽古中に今回の作品の雰囲気とかがわかるわけじゃないですか。でも奥田いろはちゃんって台本渡されて、こんな感じでこういうノリで読んでくださいみたいに言われて、はい 3,2,1 みたいな感じでやるわけじゃないですか。だから映像出演の宿命だと思うんですけど、これ結構ね難しかったんじゃないかなと思います。ただまあ全体的にはね、あの、分かんなかったんですけど、少なくともその奥田いろはちゃんの優しさみたいなところはすごい伝わってきましたね。奥田いろはちゃんって、昔生きてたセーラームーンのお母さん役なんですけど、すごいね優しく話しかけるんですよね。で、セーラー戦士にセーラームーン以外の4人にもですね、話しかけるときに、うわめっちゃ優しく話しかけるなと思ってたんですけど、でもセーラームーンに話しかけるときはもう一段ね優しくなるんですよね。だから、あ、本当にこの人は娘が一番可愛いんだなっていう愛情みたいのが伝わってきて、もともと慈悲深いからすごい優しいんだけど、このすごい優しいっていう幅の中にも演じ分けがあるっていうのは、これはね分かりましたね。というわけでね、ここまでで、チームムーの5人プラス奥田いろはちゃんについて、紹介してきました。いや本当に今回の作品面白くて、で実は千秋楽ってまだなんですよね。この後来るのと、あと2週間だったと思うんですけど、見逃し配信があるので、もし興味がある方はね、まあ本当に運が良ければ当日の、キャンセル待ちみたいのも見れると思いますし、あとは今回セーラームーンミュージカル史上初めてらしいんですけど、生配信もあるので興味がある方はね、ぜひ見ていただけたらなと思います。で、値段はですね、4620円、かっこ税込みですね。今回チームムーンとチームスターあるんですけど、それぞれ4620円になります。あとですね、ブルーレイの発売が決まっているらしいので、多分ブルーレイの発売はもう少し先なんじゃないかなと思うんですけど、もし興味がある方はね、予約していただけたらなと思います。ということで、今日は乃木坂46版セーラームーンミュージカルチームムーンについて語ってきました。チームスターに関しても次回、語っていこうと思います。まあそれはちょっとね、千秋楽終わってからになるかもしれないですね。よかったらそっちも楽しみにしていてください。続いて乃木坂ニュースのコーナーです。今回はニュース少なめです。1個目がですね、アトリの主題歌が決まりましたということで、これね僕もちゃんとは分かってないんですけど、見た限りですね、アニプレックスさんっていう 会社があって、アニプレックスさんっていうと最近乃木坂と、組んでですねいろいろやってますけど、まあビルディバイドですね、あのトレーディングカードゲームをやってたりとか、あと乃木坂配信中でもその一環として展示会みたいなのに行くとかねやってますけど、あのアニプレックスさんですね。でそのアニプレックスさんがですね、ノベルゲームの、ブランドを持ってるんですよ。アニプレックスエグゼっていうのがあって、でそのブランドの1個目の作品がやがて君になるっていう作品なんですよね。で今回そのやがて君になるをアニメ化映像化するにあたって、乃木坂がですねその主題歌をやるということなんですよね。オープニングの曲をやるらしいんですけど、最近ビジュアルなんかも発表されたりとかですね、そのアニメのキャラクターが、ぐるぐるカーテンの衣装を着てるねビジュアルとかもあったんですよね。多分やがて気になるのが1作目だから乃木坂も1作目っていうところで多分かけてるんじゃないかなと思うんですけど、まあそういうものが出ましたと。でその主題歌になるっていうことは次のシングルで出すことになると思うんですよね。でその次のシングルで、表題曲として出すのか、カップリングとして出すのか、まあそれかその CD とは全然関係ないところで音源作るのかっていうのはわかんないんですけど、まあ表題曲だとすると結構な賭けですね。昔表題曲は多分ね1回だけやったことあるんですよね。今話したい誰かがいるっていうのは、なんていうんだっけな、あの映画、僕も見に行ったんですけど、なんだっけ、ここ酒、ここ心が叫びたがってるんだみたいな感じのタイトルの映画のですね主題歌になったんですけど、もし主題歌になるとしたらそれ以来ですね。そこはどうなるのかわかんないんですけど、僕個人的にはこういうアニメ作品の、曲っていつかやってほしいなというふうに思ったんですよね。まあ最近の紅白とか見てもアニメの曲ってバカ売れたりとかバカ有名になったりとかするじゃないですか。なんかああいう感じでね、乃木坂もアニメの表題曲になって、アニメの主題歌か、主題歌になって有名になっていったらなと思ってます。で次ですね、これもグループ関連なんですけど、オリコンのですね週間合算シングルランキングっていうのが、13回連続で1位になったらしいです。でこの週間合算シングルランキングっていうのはどう数えてんのかよくわかんないんですけど、この13作ってどのぐらいすごいかっていうとですね、単独1位になったみたいなんです。今までは1位タイだったんですけど、完全に1位で抜けたっていうことなんで、まあまあ多分すごいことなんじゃないかなと思います。はい、あとは個人のニュースになりますね。もう前回話したことなんでニュースっていうわけではないんですけど、まあ大事なんでもう一回話すとですね、山下美月ちゃんの写真集がですね発売されました。ヒロインというやつですね。なんか前の写真集とはだいぶ違うらしいので、もし興味ある方は買っていただけたらなと思います。あとはですね、卒コンの一般ですね、今受付中ですので、行きたいっていう方はですね、ぜひ申し込んでください。今回一般なんですけど、先着じゃなくてですね抽選なので、まあ、チケット取りたいんだけど普段ちょっとやり方が分かんなくて取ってなかったんだよねみたいな方もピピピッと申し込めば、もう平等に、まあ、チャンスは平等にあるんで、ぜひチャレンジしてみてください。最後にですね、与田祐希ちゃんのニュースなんですけど、ウォンバットの大使に選ばれたということで、大阪府の池田市立にですね、これなんて読むんだろう、さつき山動物園になってると思うんですけど、さつき山動物園のですねウォンバット大使に選ばれました。で最近ね与田祐希ちゃんウォンバット推ししてましたけど、乃木坂配信中とかでね、まああれきっかけで、まあそういう話になったんじゃないかなと思います。なんかねどっかで見たんですけど、昔もそういう話あったみたいですよ。なんかウォンバットの大使かなんかやりませんかみたいな話あったんですけど、結局立ち消えになっ て、それがまた今回、復活してですね、ウォンバット大使になったということなんですよね。で、へえと思ってたんですけど、僕さっきね、ツイッターで見たら、そのオーストラリアの大使館的なところがですね、なんかそのニュースをリツイートしてて、ね、そういう大使館的なところがリツイートしたってことは、この乃木坂46っていうやつらは多分リツイートしてもまあトラブル起こさないし大丈夫なんじゃねっていうのでリツイートしたと思うんで、まあ、個人的にはね、そこが他の人とずれてるかもしれないけど嬉しかったポイントですね。以上、乃木坂ニュースのコーナーでした。続いてはリスナーさんからのメッセージコーナーです。このコーナーでは Spotify、YouTube、お便りフォームなどからのリスナーさんのメッセージをご紹介するコーナーです。最近ポンポンポンとですね、3回配信したので、3回分ですねご紹介したいと思います。で、まず最初にですね、 Spotify でコメントをいただいているので、読み上げたいと思います。で、その回がですね、山崎怜奈ちゃんの誰かに話したかったことの回なんですけど、好きな乃木坂のラジオ番組やよく聞くラジオ番組を教えてくださいというので、一つコメントいただいてですね、乃木団と乃木ののと、ユナタイムという3つ挙げてもらってますね。なんかどっちかっていうと平和系な番組ですかね。なんか共通してるなと思ったのは、あのメンバーだけでやってるっていうことですね。乃木坂って芸人さんとかとやる番組と、あと乃木坂だけでやる番組があると思うんですけど、僕はどっちかっていうと芸人さんが出てるような番組を聞くことが多いですけど、でもなんか乃木ののとか聞くとすげえ平和な気分になりますね。あ、ユナタイムもそうですけど、乃木団はほっこりというよりはなんか楽しむ感じですよね。こう楽屋に入って話聞いてるみたいな感じ。まああの距離感もやっぱり芸人さんとかメンバー以外の人とやると、出ない空気感なんじゃないかなと思うので、僕結構好きですね。オーディで聞いてます。それからアンケートですね、3回分紹介したいと思うんですけれども、まず1個目、乃木坂46と縁のある芸能人を何人知っていますかということなんですけど、バナナマンぐらいしか分かんないよっていう方が 28.6% で、同じ人数で5人以上は知ってるっていうのが 28.6% なんですけど、僕こっからがすごいなと思ったのは、いくらでも上げられるっていう方が 42.9% もいたんですよね。僕も乃木坂と縁とある芸人さんとかね、結構知ってる方だと思うんですけど、でもかといっていくらでも上げられるかって言われると、そこまではちょっと胸張って言えないですね。ということで改めてですね、うちの番組を聞いていただいてるリスナーの方は本当に乃木坂のあらゆる活動を見てるんだなと思います。まあそうじゃなかったらわざわざ僕の番組聞かないと思うんでね、いくらでも上げられるはすごいと思いました。そして次2個目がですね、乃木坂のラジオは聞きますかっていう質問なんですけど、これさっき紹介すればよかったですね、一緒に、あんまり聞かない、おは全然聞かないがですね0票、さすがですね皆さん。でタイミングが合えば聞くと、面白そうな時は聞くか、それぞれ 7.1%、推しメンが出てる番組は聞くっていうのが 21.4%、ね、よく聞いている番組があるが 48.6% と、毎回聞いている番組があるが 35.7% ということで、またすごいですね、毎回聞いている番組があるっていうのがトップでしたね。皆さんどういう番組を聞いてるんですかね。やっぱり推しが出てる番組聞いてるんですかね。それとも、まあさっきの話じゃないですけど、乃木ののとか、そういう乃木坂全体の番組を聞いてる方が多いんですかね。ちょっとその辺気になりますね。 またどっかでラジオのですね番組の紹介はすると思いますので、その時にアンケートで聞きたいと思いますので、その時はぜひ教えていただけたらなと思います。そして最後のアンケートですね、伊藤リリアちゃんのイメージを教えてください、何個でも全部でもっていうことなんですけど、これねまたたくさんあげていただいて、常識人、乃木坂で数少ないちゃんとした人、人格者、後輩も同期も信頼がすごいっていうのがそれぞれ 8% ずつですね。であとですね、僕の衝動、全ツ2022がすごかった、ライブ、歌の軸になる歌唱面、乃木坂工事中、いつも明るい雰囲気になるが 12% ということで横並びですね。ちょっと意外だったのが僕の衝動伸びるかと思ったんですけど、あんまり伸びなかったですね。まあそれでも多いっちゃ多いですけどね。でもなんかこうライブの軸になる歌唱面とか、こう乃木坂工事中のいつも明るい雰囲気になるとか、そういう方は本当によく伊藤リリアちゃん見てるんだなと思います。でその次が唯一の沖縄出身、沖縄公演の立役者、20% ということで、まあこれは間違いないですよね。沖縄出身のメンバーってほとんどっていうか伊藤リリアちゃんだけだし、あの九州とかも含めてもめちゃくちゃ少ないですよね。だから去年は真夏の全国ツアーで沖縄回りましたけど、まあ、伊藤リリアちゃんいなかったら全然ね行くことはなかっただろうし、あと僕沖縄公園行った時にですねタクシー使ったんですけど、そのタクシーの運転手の方もですね伊藤リリアちゃんだけ知ってましたね。なんか沖縄の宝的なメンバーなんだと思います。で最後が、山下美月ちゃん、よく2人で出かけてるというのが一番多くて 28% でしたね。まあこの2人は本当に仲いいんだろうなっていうふうに思いますね。まあいろんなところで2人で何々しに行ったみたいな出てくるじゃないですか。で乃木坂配信中でも1回ありましたよね、2人でイチゴ狩りに行きましたみたいな。あれでもこの2人の距離感っていうのすごい伝わってきたし、すごい仲いいなと思います。なんでってこともないですけど、僕あんまり山下美月ちゃんと伊藤リリアちゃんが仲良くなるイメージってないんですよね。例えば乃木坂46っていうクラスがあったとするじゃないですか。で同じクラスに山下美月ちゃんと伊藤リリアちゃんがいたとして、その2人がね仲良くなる絵ってあんまり思い浮かばないんですけど、なんかねタイプも違うしね。でもお互いの波長がすごい合ってるなっていう気はしますね。まあもうちょっとで山下美月ちゃん卒業しちゃいますけど、あともう一回ぐらいね山下美月ちゃんと伊藤リリアちゃんのこう動画とかそういうの見たいなとは思いましたね。以上リスナーさんからのメッセージコーナーでした。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。水道電気ガス乃木坂46、この番組は乃木坂を応援して12年の僕夢咲が批判悪口一切なしで乃木坂46について語っていきます。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方はお友達への紹介、番組登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。次回も楽しみください。